みんなで介護ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。なじみが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2・第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。
アシスタントの燕三条 FM 青柳優也です。皆さんこんにちは。
こんにちは。5月なのに雨多くないですか。雨に関する、はい、いわゆる災害が日本各地いろんな場所で、まあ本当にここ10年で起きてるっていう状況なので、雨が降った時、川とかいわゆる用水路って時間差じゃないですか。
そうです
、ね、バッと水位が増えるのがね、だから雨降った時とかはですね、水辺には近づかんでください。
川だけじゃなく、まあ、山地災害という面で見てもね、県央地域山もありますから、そちらも気をつけて、避難経路のね確認とかね、まあ、いざとなる前に、ね
ええ、
確認しておきたいですね、
ええ
ええ、いざとなる前にという話も出ましたけど、
ね、そうなんです。またね、前回もまあいざとなる前にって話をしましたけども、はい、まずは冒頭にですね、私、ちょっと著書を死ぬ時に後悔すること25ってやつを買いまして、読み始めておりまして、
うんね、前回の放送でね、
うん、ということで、まあ、前回の話の中で就活のお話をちょっとさせていただいた。今回もちょっとその続きをもう少し掘り下げて話を、はい、改めて就活っていう言葉、それこそ10年前ですと、はい、就活っていうと就職活動一本だったと思うんですよ。
そうですね、あんまりね、その、まあ、うん、エンディングノートだとかそういったのも聞かなかったですよね。
はい、だから逆にこの10年で就職活動の就活から人生の終わりに向けた活動取り組みの就活がぐーんとクローズアップされて話題になってきてるっていう感じなのを、まあ、一つまた知っていただければなと思いますし、改めて就活とはっていう部分ですけども、うん、まあ、人生の終焉と向き合うこと、今をよりよく生きることの重要性が見えてくるという部分が就活、
ね、まあ、以前の放送だったりね、他の放送でも言ったことはありますけれども、人はまあいずれね、まあ、死ぬということで、はい、残された家族に迷惑をかけたくないって思うことじゃないですか、
はい、
ただでもそれを何もしないでそのまま迎えてしまうと、はい、残された家族には労力をかけてしまうということですよね。
前回今回と、まあ、この就活っていう部分をちょっと取り上げて話させていただいているんですけども、私どものこの介護の放送みんなで介護歌っておりますけども、この介護の介護保険利用の仕方とか仕組みとか、これを知っていただくことも就活の分野の一つにもなるそうですからね。なんでおのずとして、まあこの番組はこの就活の一つをまた担っていたのかなと。こじつけではないですよ、
大事なこと
ですね、大事なことですからね。自分事として捉えていっていただきたいなと。就活することによって漠然と抱いている老後への不安っていう部分があると思うんですよ、まあ、介護のこともそうですし、残された家族にどうなるのかなとか漠然としてるとは思うんです、現時点では。だけども就活ということをすることによって、一つ一つを整理をして形として残していくことで、自分自身の老後への不安も一つ一つ、まあ、解消できるのかなというふうに思うんですけども、まあ、ただこうやってラジオで話をさせていただくっていう部分で、結局まだこの日本では就活っていう活動が なかなか進んでないっていうのが現状のようですね。
まあ、そうですよね、まあ、メディアとかでも就活っていうのは聞いて久しいし、まあ、頻繁に出てくる言葉になりましたけれども、まあ、実際に自分がやってるかって言われたらなんか先延ばしにしちゃってとか、
はい、
そういったイメージありますよね。
自分ごととして捉えられないという部分があるんですけど、うん、改めてまあ就活人生のまあ最終段階における例えば医療ケア、こういった部分も前回も話しましたけども、家族に話し合ったことがありますかっていうアンケートがあったそうなんですけども、うん、調査の結果半数以上が話し合ったことすらないっていうんですよね。でこれもやっぱりまだ日本で就活っていう言葉は出てるんですけども、はい、実際に行われてるかっていう部分での現状が見えてくるかなという部分ですね。
そうですよね、まあ、残される側から話すっていうのはちょっとタブーというか話しづらい印象はありますからね、はい、
そこなんですよね、なんか本当に、まあ、タブーですよね、そういうイメージ、はい、これ介護の部分でもタブーっていう部分あったんですけども、そこを気にするがゆえに結局大変になる、だったら事前に準備していこうっていうのは介護の中でも話をさせてもらってますんで、はい、今回の就活に関しても思い切ってもうそういう考え方自体が古いと、もう今は先に行っているという部分で、新しい世界、新しい、まあ、生活様式なんていう話も出てるじゃないですか今のコロナ禍で。そういう部分でこの就活に関してもタブーじゃないんだ、どんどんどんどん自分のため家族のため残されるものへのためということで行っていく、
先延ばしにすることによって結局できなくなってしまうということもねありますもんね、
はい、
うん、
そもそもその就活って楽にできるのか、
はい、
いや意外と大変なんだというのもその人その人によって違うと思うんですよね。だからやってみなければわからない、就活を始めてみなければどのような状況になっていくかわからないということは、やっぱりもしかしたらその就活をするって部分においてパワーを使うっていう可能性もあるじゃないですか。であればやっぱり元気なうちから始めた方が、高齢になってね、パワーもなくなってから始めようとするともしかするとちょっと大変になるかもしれないので、
具体例挙げていくとやっぱりなんか相続だとか、
はい、
そういったなんか遺産関係がねちょっと目立つような気がしますよね。
やっぱりあると思います、うん、ただ相続の作業は遺族にとって非常に大きな負担になるっていうのは明らかなんですけども、相続するものがじゃあ一体何があるのかっていうのも分からないじゃないですか。
確かに
言っていいのか聞いていいのかってここでも出てくると思うんですけども、うん、ただやっぱり相続で揉めるケースってのはやっぱ多い。語弊を恐れず申しますと、いわゆるお金持ちの方にこの相続の揉め事が多そうにドラマとかでもあるじゃないですか。
確かにそうですね、今イメージつきやすいですよね、
はい、
う
ん、ただ現状は意外とこういう相続で揉めることは逆に少ないそうですね。
あ、そうなんですね。
やっぱりあるものが分かってるがゆえにしっかり事前に準備をやっぱされているということで、
はい、
なので残された方々に関してもスッと相続が完結されるっていうことが多いそうです、うん、データによるといわゆる遺産がですね5000万以下であるケースの方々でこの相続で揉めるというケースは多いそうです。
あ、誰にでもあり得ることだと。
ということは今この放送を聞いてるあなたにも起こるかもしれないですよ。財産といっても誰に渡すのかとか、一体そもそも財産って自分にとっての財産ってお金だけじゃないですよね、
うん、
例えば土地とか建物も、
ね、
うん、保険証券とかいろいろあるわけですよね、
はい、
だから自分は一体何を持っているのかとか、そういったものを一度整理して何を持ってるかと、次にやっぱりどこに置いてあるのか、いわゆる保管場所、はい、そういったものも遺族に対して生前にきちっと伝えておかないと、その時が訪れた時にやっぱり残された遺族は大変困る通帳一つ取ってもそうだと思うんですよね。一体通帳本当はいくつ持っているんだ、ハンコっていくつ持ってるんだろう、これは本当にこの金庫だけに入ってるもので全てなんだろうかとか、その人以外だと実は聞いたことがない。なのでやっぱり今からですねお話しできる部分は、俺はこういうの持ってるからいざとなったらこれを使ってくれ、これを整理してくれ、この人にお願いしてくれとか、まずは口頭でもいいので説明ですよね、コミュニケーションを取っていくことが大事になりますし、はい、そういったものを書き綴っていくのが、まあ、前回でもお話ししましたエンディングノートという形で、口頭で伝える、また書面として残すという2つの形で就活を進めていくのが大事だと思いますよね。
実際にエンディングノートって、まあ、書いてる人もね、まあ、いらっしゃると思いますけれども、
はい、
まあ、どんななのかなといったところですよね。
エンディングノート正式な企画っていうのはまあないそうなんですけども、書かなければならない項目が決められているわけではないんですけど、ノートの中に まあ、実際に記載する情報量、それもやっぱ人によってバラバラになりますし、とにかく自由書式、エンディングノートを書く目的は主に自分の死後家族にかかる負担を減らすこと、これがまあ大前提になります。だから書式がこれって決まってるわけじゃないからこそ、自分の中で今わかることをまあなるべく整理して書く、プラス更新することがあればその都度また更新していくっていう形で、自分のメモとして捉えてもいいのかなと思いますね、うん、いざっていう時のために今からやっておく。結局私自身も家族と毎日一緒に同じ家に住んで過ごしてますけども、やっぱりこういうお話をしておきながら自分もうちの奥さんに話してないなと思う部分もありますし、はい、ちょっともしかしたら脱線するかもしれないんですけども、例えばパソコン、スマートフォンとかのパスワード ID、 私ダゾーン入ってます、ダゾーンのパスワード ID とか、うん、自分が登録してるもの、有料なものって実は結構あるんですよね、はい、その一つ一つに必ず今は ID とパスワードっていうのがあるじゃないですか、うん、今日の時点で私がポクッと言ってしまった場合に、例えばうちの奥さんが一体この人はどれだけのものを契約していたのか、
はい、
でパスワードは ID はどこにあるの、どうやって管理したのっていうの現時点でわからないんですよね。昔と違ってやっぱこのデジタルの部分で出てきているので、まあ、そういったものも残しておくことで、まあ、家族は何かあった時にそのノートをパッと開いて、その本人の意思、まあ、希望をなるべく添える形になるんじゃないかなと思いますね。
まあ、少しずつでもねいいですから、あのタブーとせずにですね、
はい、
やっぱり家族と話し合っていたりだとか、まあ、こうやってエンディングノートを自分でね、まあ、ノートに記していくだけでもね、はい、エンディングノートの一つになるということですからね。
あの何度も申しますけども、書式はないですから、
うん、
自分のメモとして書いていただく、とにかく一回書いて終わる、一回言って終わるじゃなくて、まあ、何度とも何度ともあのその都度お話ししていただく、その都度何かあればメモしていただくって形が、自分が生きているうちは常に更新していくって形の方が一番いいのかなと思いますね。
そうですね、
はい、
ある種それもね楽しみになればね、
楽しみになると思うんで、ね、日記ではないんですけども、
うん、
まあ、そういう感覚に近い、
書いたその時の気持ちもね
書い
ておけば、
はい、
まあ、残された家族にとっても思い出の一つにやっぱりなりますから、
うん、なりますよね、うん、いろいろお話ししておりますが、放送を聞いてですね、放送に関することでも関係ないことでも構わないので、またメッセージをいただけるとありがたいです、はい、当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今更聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する、心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 02-5661-7688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 燕市大曲3375、燕市交通公園内ラジオハート、ここで一服係宛てまでどうぞ。次回の放送は6月8日です。どうぞお楽しみに。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。
forget the past. You can't forget love and pride. Because of that, it's killing me inside.